こんにちは、石川豪です。申し論入門第1回です。講義ノートナンバー1を見ながら聞いてください。この授業は、ミルナーの有名な講義録、申し論に沿って、有名な申し論を説明していきます。講義録は、パート1からパート4まで4つの部分に分かれています。パート1は、いわゆる有限次元の申し論で、有限次元多様体上に申し関数が与えられると、そこから多様体のハンドル分解が得られて、トポロジー、あるいはホモトピー型が分かると、そういう話です。パート2で、リーマン幾何の基礎、特に即視線とか曲率について復習します。それを応用してパート3でリーマン多様体上の曲線全体の空間を設定し、エネルギー反関数を考えて、それの特異点、まあ、いわゆる臨界点ですね。として即視線を捉えて多様体のトポロジーを調べると。その元のリーマン多様体のトポロジーを調べるという内容になります。パート3がこの講義録の中心の部分になります。で、その応用としてパート4で対象空間 D 群にモース理論を応用して、特にボットの周期性定理を見ていくと、そういうことになります。1-2 です。パート1、セクション1。今、その図のようにトーラスを考えます。M をトーラスとします。で、その上のハイトファンクション、高さ関数 F を考えます。今、V、その水平な平面上で高さが0だとします。そうすると、その臨界点ですね。いわゆる臨界点が PQRS となりますが、そのそれぞれの点において、極小座標 XY を取ると、高さ関数は右のような形になります。この形を調べることによって、高さを動かしていったときに、F がどうなるかということがわかります。つまり、F を一般に多様体 M 上の関数としたときに、MA というのを値が、A という実数を決めたときに、値が A 以下になるような点全体ですね。M 上の点全体を MA と書きます。そうすると、この場合、A がマイナスであれば、MA は空集合になって、A が FP と FQ の間にあれば、MA はディスクですね。お椀の形のディスクで1点とホモトピー同時。FQ と FR の間に A があれば、MA というのは、マカロニ型の、円環ですね。と、同層になって、それは S1 円周とホモトピー同値になります。さらに A を増やしていくと、FR と FS の間にあれば、MA はトーラスから円盤を除いた形になって、これは、ホモトピー型で言うと、円周を2つくっつけた形になります。1点はですね、とホモトピー同値になります。で、さらに、A が、F の最大値より大きければ、もちろん MA は M に等しくなって、それは、その S1 と S1 の1点和にディスクをくっつけた形に、とホモトピー同値になる。同層になりますが、という感じになります。1-3 です。で、今、ホモトピーの話が出てきたので、ホモトピー理論の基本的なところを復習したいと思います。今、X と Y をトポロジカルスペース、位相空間とします。その時に、X と Y がホモトピー同値、記号で波線の下に一本棒を引きますが、というのを次のように定義します。 X から Y への連続写像 F と Y から X への連続写像 G があって、 F をやってから G を続けたものが X の高等写像とホモトピック、まあ、あの連続的に変形できると、で G をやって F をやってから続けたものが Y の高等写像とホモトピック、まあ、そういう F と G 連続写像があるときにホモトピー同値といったわけですね。で、この、講義でよく使う記号ですが、TK というのは、いわゆる K 次元の円盤ですね。で、それをクローズドケーセルと呼ぶことにします。これは、まあ、I01 区間ですね。それの形状と、まあ、ホメオになります。まあ、あの、場合によっていろいろ見方を変えますが、で、その DK の境界、S の K-1 は K-1 次元球面ですね。で、今、Y という位相空間に対して、その境界、DK の境界から Y への連続写像 G があったとすると、その Y に、DK をその境界に沿って貼り付けるということが考えられます。まあ、それをそのノートのような記号で表します。1の4です。今、X を位相空間とします。そして E を X の部分集合とします。その時に E を N セル、N 方体というのは次の条件を満たす。ある、DN から X への連続写像 Φ があって、その DN からの像が E のクロージャーで、境界が、そのクロージャーから E を除いた部分に収まっていて、D の内部ですね、が E と同層になっていると。まあ、そういうものが与えられているときに、E を N セルと言います。例えば、その右は球面が、まあ、0セル1個と1セル1個と、2セル2個でできていると。まあ、そういう図になっています。一般にトポロジカルスペース K があったときに、それがセルコンプレックスというのは、K がハウスドルフで、K が、まあ、今言ったセルたちの集合になっていて、しかも、E が、N セルのときに、その、まあ、境界というか、E のクロージャーから、E を除いた部分が、その他のセル、N 次元より小さいセルの集合になっていると。で、部分報復体、サブセルコンプレックスというものは、まあ、次のように定義されると。その K に入っている任意のセルというのが、L と交わってたら、まあ、そのクロージャーまですっぽり入ると。まあ、そういう条件ですね。で、セルコンプレックス K に対して、KP というのは P 次元以下のセルの和集。P スケルトンと言います。で、K っていうのが CW コンプレックスというのは、まあ、定義、条件2つあって、クロージャーファイナイトですね。そこに書いてある条件。それから、ウィークトポロジーを持っていると。まあ、そういう条件。そういうものを、まあ、CW コンプレックスと言います。この授業では、まあ、多様体、あるいは、まあ、多様体の上の未知の空間を、まあ、CW コンプレックスと考えて研究していくということになります。1の5です。セクション2に入ります。ここではまた、まあ、スムースなマニホールド、スムースマップの話に戻ります。MN をスムースマニホールド、G をスムースなマップとします。M の点 P を取って、その値を Q とします。そうすると、G の微分写像、TPM から、行き先 TQN ですね、ができます。線形写像ができます。今ですね、 その特に行き先 n が r の場合、スムースファンクションを考えます。m の点 p がクリティカルポイントというのは、f の微分写像が0写像であるというのが定義です。これは言い換えると、任意の局所座標に関して、f の辺微分係数がすべて0になっている。点 p での微分係数が0になっているという条件になります。で、そのクリティカルポイントの値をクリティカルバリューと言います。逆に、レギュラーポイントというのは、クリティカルポイントでないものですね。で、レギュラーバリューというのは、A というのがレギュラーバリューというのは、A の値を持つような点 P ですね。任意の点がレギュラーポイントであるということになります。だから、1点でも、クリティカルポイントから来ているやつは、クリティカルバリューと、ということになります。A がもしレギュラーバリューであれば、前に定義した MA ですね。A という値以下の点を取るような M の点 X たちは、境界付き多様体になります。1の6です。今、関数 F のクリティカルポイント P が非対化、ノンディジェネレイトというのは、だから1回の微分係数は全部消えてるんだけど、2回の微分係数を対称行列に並べてあげたものの行列式が0であると。0でないというのが非対化の条件になります。だから行列式が0だったら対化しているということになります。で、これは、座標を使わない、定義ですね。F のスタースター、アステリスクアステリスクというものも定義できます。ヘッシアンと呼びます。で、今、P が F のクリティカルポイントだとして、ヘッシアンを考えて。で、その F のインデックスですね。点 P におけるインデックスというのを、そのヘッシアンを制限したときに、ヘッシアンがネガティブデフィニットになるような部分空間 W の次元の最大というのをインデックスと呼びます。で、これは、ヘッシアンを行列表示したときに、固有値全部実数になりますが、対称行列なので実数になりますが、その、マイナスの固有値の数、というのと一致します。また、ヌリティですね。というのは、ヘッシアンに関して任意の V とペアリングとって0になるようなベクトル W たち、部分空間になりますが、それの、次元ということにで定義します。で、基本になる、モースレンマですね。レンマ22。というのは、F というのがスムースファンクションで、P が非対化な臨界点。ニューイコール0ということですが、で、インデックスがラムダであれば、点 P の周りの局所座標系 Y を取れば、F は、そのような簡単な二次形式で表すことができて、F の挙動がよくわかると。そういう、ものです。1の7に行きます。そのレンマ22からわかることですが、点 P がクリティカルポイントだとすれば、その標準形になるので、辺微分係数を計算してあげれば、クリティカルポイントが、孤立しているということがすぐにわかります。最後に、この授業でよく使う、力学系に関連する簡単なことを説明します。M を スムースマニフォードとしたときに、ワンパラメーターグループオブリオモルフィズ。まあ、一助変数変換と呼ばれるものを定義します。ファイというのを R×M から M へのスムースマップ。これが、ワンパラメータグループオブリオモルフィズムというのは、次の1のと2の条件ですね。だから、各ファイ T というのがディフェオモルフィズムで、そのパラメータ T について、まあ、ワンパラメータの群になっていると。まあ、そういう。ディフェオの一次元。まあ、そのようなものですね。で、今、M 上、多様体 M 上にベクトルバイ X があるとすると、X がそのワンパラメータグループディフェオモルフィズムを、まあ、生成すると。これなんかおかしいですね。ファイが X を生成するんだね。ファイが X を生成する。ワンパラメーターグループオブリヒオモルフィズムがあれば、ベクトル場ができると。そういうことですね。で、逆に、ベクトル場があったときに、ワンパラメーターグループオブリヒオモルフィズムができるかというと、まあ、そうとは限らないんですが、レンマ24。もし、ベクトル場が、台がコンパクトですね。そのコンパクト集合、中でコンパクト集合があって、その補集合の上で、ベクトル場が、高等的にゼロであれば、ベクトル場、というのは、ワンパラメータグループオブリホモルフィズムを、生成しているということになります。まあ、これも、よく知られたもので、まあ、証明は省略しますが、これを、こういうものを、応用していくと思います。